こんばんは、エンタクピーです。ボードゲーム好き語り、このポッドキャストは自分の好きなゲームについて好き勝手語る番組です。今回はアルハラシステムズの RXP をお迎えしてクラウドファンディングについて語りたいと思います。ボードゲーム好き語り、今回はですね、クラウドファンディングが最近のボードゲーム界隈で盛んに行われてますけれども、まあ、クラウドファンディングについてちゃんと語られてるポッドキャストがあんまないよねっていうことで、今回はこのボードゲーム好き語りでクラウドファンディングをテーマに語ろうかなというふうに思っています。まあ、僕自身あんまりクラウドファンディングの知識はちょっと乏しいところがあるもので、クラウドファンディングについて詳しいゲストの方を今回お呼びしました。 RXP お願いします。
はい、サークルアルハラシステムズの RX と申します。今日は半分ゲームの宣伝に来たんですけれども、はい、一応クラウドファンディング経験者ということなんで、はい、できればいろんな情報提供ができれば嬉しいなと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。続いてジリピーお願いします。
はい、どうも、ジークリボン P です。ここに出るのは2回目か3回目です。僕はどちらかというと、はい、クラウドファンディングを、はい、金を出す方なんですけど、はいはい、まあ、いろんな話したらいいなと思います。はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。まあ、クラウドファンディングどんなものかっていうのは、まあちょっと後で説明するんですけども、クラウドファンディングで僕たちが関わる場合っていうのは、出資をする側と出資を受ける側と大きく二つに分かれると思うんですよ。で、まあ出資をする側の代表というかで、ジークリボン P をお招きして、逆にこれ出資を受ける側、まあ受けたこと経験がある人の代表というような感じで、RXP を今回お招きしたというような形でですね。まあ僕は何をしてるかっていうと、特にクラウドファンディング出資もしたこともなければ、あの出資を受けたこともないので、二人の話を聞いて、ふーん、そうなんだって言ってうなずく役目です。はい、ということで今回はこの三人でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、そもそもですね、まあクラウドファンディング今回のテーマなんですけども、まあ、クラウドファンディングってのは何ぞやという話ですよね。と、何かしらの商品をお客様の手元に届けるためには、本来は会社の中で企画を上げて、それを決済受けて、まあ、開発して、量産して、広報活動して、流通に乗せて、店舗で買ってもらうみたいな、そういう流れになると思うんですけれども、まあ、クラウドファンディングっていうのは、そういう企画をする側とお客様をもう直接結びつけちゃって、真ん中の工程をとりあえずバッサリと抜いて、とりあえずくっつけて、その商品欲しいなって思った人から直接お金を出してもらう。という感じで、お金出してもらうよっていうような、まあ、約束じゃないですけど、挙手って言った方がいいのかな。挙手してもらって、挙手の人数とか額が、まあ、一定以上で、あ、これなら製品作っても買ってもらえそうだなっていう目処が立ったところで、実際に製品を作り始めるっていうような感じのシステムですね。特徴的なところで、クラウドファンディングは、まあ、出資が一定額を超えたところで、ようやく製品化される。出資が一定額超えなかった場合は、そのプロジェクトは、成立しないで、差し戻しになるっていうの感じで、挙手した人はプロジェクトが成功しなかったら、まあお金払わなくていいと。まあプロジェクト成功したらやっぱきちんとお金払って製品が届くのを待つというような感じになって、とリスクの取り方がですね、普通のプロジェクトとはちょっと違うというような感じなんですけども、こんな感じですか？
ところどころ例外のサービスあると思うけど、大体
は。はい、
面白い話があったら、ちょっと皆さんからちょっとずつ資金をいただいて、なんか夢を叶えてみようみたいな、ちょっとそういうふわふわしたところが大きいかもしれないです。なので、普通のなんか企業とかだと、なんか投資計画とか説明せなあかんのですけど、
はいはい、
いや、そういうのじゃなくて、なんかみんなで面白いことしようぜみたいなところから始まってるんで、雰囲気がなんか違う感じがします。
そうですね、なんかベンチャー企業っぽい感じっていうか、ノリが重視されてるような感があるかな。
で、それでなんか買う人が直接ちょっとずつお金を事前に集めてっていうところを、説明合ってると思います。
はい。すみません。まあ、その、クラウドファンディングやるにあたって、まあ、出資する側と出資を受ける側、この二つを結ぶための、サイトがいくつかあるわけですね。仲介業者って言えばいいんかな？その仲介業者として、まあ、すごく国際的に有名なサイトが、キックスターターっていうのがあるんですけれども、まあ、よくキックキックって言いますけれども、このキックってのは何かっていうと、このキックスターターのプロジェクトに出資することを、まあ、動詞化してキックって言ってるわけですよね。これは転じてクラウドファンディングに出資すること、そのものをもうほんと全部キックキックって、いうような言い方しますけども、キックスターターっていう大きな仲介業者があるんですけども、まあそれとは別に日本にもキャンプファイヤーとかモーションギャラリーといった仲介業者もあるわけですね。で、まあクラウドファンディングですね、実際にプロジェクトとして上げてそれを達成されたのは、まあ RXP ということでですね、クラウドファンディングにまつわる話をねお聞きしていこうかなというふうに思うんですけれども、まあまず何を聞いたらいいのかなっていうところなんですけれども、そもそもオトリバースですね、オトリバースの再販プロジェクトを国内のキャンプファイヤーでやろうというふうになったわけですけれども、まあそれはどういった経緯で始めることになったんでしょうかね。は
い、うちのサークルでオトリバースっていう、まあ酒飲みゲームを作って、2013年の秋のゲームマーケットに出してみたんですね。
はいはい。
まあ50部ぐらい作って40部ぐらい売って、割と売り切れたのはいいんですけど、
はい、
でまあそれはそれで置いといて、しばらく経ったら、テーブルゲームインザワールドのアンケート、
はいはいはい、
でいきなり4位に入ってて、こっちがびっくりして、
すごいですね。
それは本当に耳水だったし、はい、まあ地表も多分なかったはずなので。なんか再販した方がいいんちゃうかなみたいなところを感じたってのがまず一つです。で、単純にお金がなかったのと、
はい、
その他の IT 系のニュースサイトとかで、はい、まあ、クラウドファンディングって流行ってて、なんか海外でもそういうのがあるっていうのは聞いてたんですけど、
はい、
案外日本の例ないなっていうのに気づいて、じゃあやったりやったりみたいな形で正直乗り始めてます。
はあ、じゃあノリが先行してたっていうような感じなんです。
なので、テーブルゲームインザワールドの結果を見て、うん、そこから、うん、キャンプファイヤーってなんだろうってググり始めて。
そういう順番なんですね。
ですね。で、しかもゲームマーケットの その次が今年のゲームマーケット大阪なんですね。
はい、はい、はいはい。
確か3月1日で。で、それの満員堂の締め切りに間に合わせるためには、はい、1月のなんか10日ぐらいにはもう締め切らないといけなかったんですよ。
ああ、2ヶ月前ですね。ははは。
なので、アンケート出てから募集かけて募集終了するまでが本当になんか1ヶ月ちょいみたいな、そういう慌ただしいスケジュール。
テーブルゲームインザワールドにこのランクインしてなかったら、そういう再販の話も持ち上がらなかったかもしれないっていう
感じなんです。やってなかったと思います。
いや、なんか僕はこのポッドキャストにいろんなゲストの方をお招きするんですけども、行動の原因になったのがテーブルゲームインザワールドっていう人が多いですね。
それ以外で反応をもらう手段が多分ないんですよね。
ああ、確かにな。
ツイッターとかで誰かが好評だって言っても、結局なんか数値的なものじゃないので、あそこで取り上げなかったら多分普通になんか話題にならずに終わったんだなっていう感覚を持つのが普通やと思います。あそこのサイトの小野さんなんか本当すごいなと。
いや、すごい。
いろんな情報を引っ張ってきてもらって、でね、キャンパイ始めた時も、
はい、
真っ先にニュースにしてくれたんで、多分それを。
そっかそっか。
あれのおかげでなんかそういうボードゲームクラスターっていう人たち、すごい伝わったのがありがたいなと思いました。
うんうん、なるほど。まあそんな感じでね、まあオトリバースのクラウドファンディング。実施して、プロジェクトが成功して再販にこぎつけたというような形なんですけれども。まあ、実際にクラウドファンディングをやってみて初めて分かったいろんなことはあると思うんですよね。それは僕らからはね、見えないところだと思うんで、ぜひどういうことなのかっていうのをちょっとお聞きしたいと思ってるんですけど。まあ、そもそも、クラウドファンディングの利点と欠点ですね。そのあたりっていうのはどうなんでしょうかね。じゃあ、RXP には、出資受ける側としての感想というか、聞かせて
も
らえますかね。
はい、受ける側ですと、はい、まあ、利点は、やっぱ借金とかじゃなくて、事前、借金でもないけど、事前にお金ができるっていうのが、やっぱ一番大きいですね。
あ、運転資金というかね。
ですね。なので、必要な分だけ作れるっていうのはかなり利点で、実際ボードゲーム作ってると、いくつ作ったら分かんないっていう
説が
かなり必要なんですよ。
はい、分かります。
で、とどめになんか100個300個作んないと大して値段が下がらないけど、そんだけかかったらもう、40万円ですよね、おそらく。
そうですね。
なんか趣味の範囲で、じゃあ50万借金するわ、なんてなかなかできないんで。
確かに。
まあ、クラウドファンディングぐらいだったら、必要、欲しいと言ってくれた分に、人たちにだけ届けられるので、なんかギリギリっていう、お金の融通が効きやすいなっていうのが一番大きいのと、あとやっぱ宣伝ですかね。
ああ、なるほど、なるほど。
もうそのサイト見てもらった段階で、知ってもらってるので、下手な宣伝サイトとかよりは全然、
なるほど。
宣伝見てすぐ買うっていう流れにこぎつけられるので、そこはちょっと大きいなと思いました。
まあ宣伝して、もう購入ボタンと直結してるっていうような感じですかね。まあ確かにね、需要ってのはね、どれぐらいあるのかっていうのは、ゲームを送る側としては全然わからないっていうのはあると思うんですよね。特に経験薄いとね、一体いくつ作って、いくつぐらい履けるんだろうっていうのはわかんないですからね。
この辺ベテランのサークルさんだったらいいんでしょうけど。はい、
そうですね。
私の場合、おとりバースが本当に初やったんで。さっぱりでしたね。
ちなみに、ちょっと話それますけど、ゲームマーケットへの参加の経験ってのはどうだったんでしょうか？
カウパーとして参加したこと一回もないです。
あ、一回もない
ないです。あ、
ほうほうほう。
本当にもう2013年の秋に、いきなり出しに行ってるので、
はい。
雰囲気とか、あと人にお使いは頼んでっていうのは当然あったんですけど、
はい。
同人ゲームのために沖縄からわざわざ出るっていうのはちょっと考えにくかった
です。そうですね。なるほど、なるほど。
なので、行ったことないっていうのは、自分の最大の欠点だと思ってたので、なんか、ボードゲーム参加ブログみたいなのが結構あるじゃないですか。
そうですね、ありますね。
参加期みたいな。で、はい、そういうのすっごい見て、もう想像膨らませていったっていう流れです。
はいはい、あれ、2013の秋はもうビッグサイトでしたっけ？
ビッグサイトでした。
ビッグサイトですね。はいはいはいはい。
なので、浅草時代は全然知らなかった。
あ、なるほど、なるほど。
人にお使いを頼んで、その頃に出たゲームはちょろちょろ分かってますね。
はい、はい、はい、はい。そうですね。僕、ゲストを呼ぶ人は、なんか、ゲームマーケット初参加、初出店っていう人が、なんかすごい多いんだけど、なんでだろう。
いやー、なんでですかね。そういう人多いんですかね。
いや、みんなよくやるなっていうふうに僕思いますよ。すげーなー。はい。という感じで、それじゃあ今度はね、ジリピーに、聞きたいんだけど、まあ、クラウドファンディング出資する利点と欠点ってのはどんな感じかな？
まあ、利点は、やっぱり、早く金出す分、なんか、おまけがもらえる？限定です。
ああ、なるほどね。普通に、商品化されて、店頭に並ぶのに比べて、早く出資すると、それだけいろいろな特典があるっていうような。
ある。まあ、あと金出した以上、うん、やっぱり、ゲームマーケットの場合ですと、まあ、予約って言っても、はい、名前と連絡先、ってか、予約番号ぐらいだけど、金は出してないから、まあ、あれかなって思うけど、クラウドファンディングだと先に金出しちゃうんで、まあ、嫌でも受け取らなきゃいけねえなって。
まあ、いやでも取らないといけないっていうのは、なんか言い方悪いけど。まあ、要は一蓮托生っていう感じかな。もう、出資した以上はプロジェクトを応援するっていうか、自分も一緒になって応援していくような立場になるっていうのもあるな。
で、デメリットはやっぱり、まあ、できてないもんに、見てないもんに金出すわけですから、そこでは、
ね。そうだよね。いや、よく本当出すなっていうふうに思うんだけど。そこは実際、ジェリピーはこれまでどれぐらい、キックはしてきたの？経験としては。
クラウドファンディングは人の相乗りも合わせたらもう10ぐらい。
ほうほう。
自分一人だったら今5個目か。
5個目。はいはいはい。で、実際は何が届いたの？
今んとこ届いているのは、キックスタートじゃなくて、ドイツのスタートネクストっていう方のクラウドファンディングですが、騎兵ゴルフの新版が届いています。
ああ、騎兵ゴルフね。二人用のやつね。
そうです。
めっちゃ体力ゲーの。はいはいはい。
あとは、キックスタートだったら、ちょっとパブリッシャー名忘れましたけど、はい、ピラジっていう、カードゲームが、のプリント&プレイ版のダウンロード URL が届いてます。
ああ、製品はまだだけど、プリント&プレイはもう落とせるよっていうか、
そう、落とせます
っていう感じなんだよね。あ、それも、あれなんだ、はい、出資の特典でついてくるって感じなんだ。
ついてくれます。ではね。
なるほどね。
あとはまだ発送されてなかったり、作る途中だったり。
結構あれじゃない、時間かかってるようなのもあるんじゃないの。
そうですね、かかりますね。自分は出資するとき大体、
はい、
あ、キックスターターとかそういうものってやっぱり、うん、ある程度お金出してきたらどんどんどんどん、
うん、
得点がバンバンバンバンついてくんで、
お、
自分はなるべくその得点を全部取りたい方なんで、
お、
金がかかるし、そうなるとどんどんそれをおまけを作るのに時間を取られて発送が遅れる、うん
追いかけっこだよね、なんかね。
うん、まあ別にいいんだけどね。
集まった分だけ時間がかかって届くの遅くなるっていうね。嬉しいんだけどっていう。
はい、
うん。例えば遅れたり、
うん、
プロジェクトそのものがなんかもう返信がなくなっちゃったりしたりして、なんか怒り狂うケースってあんまりないんですか？
いや、ありますよ。まあ別に、キックスターターの場合、僕らボードゲームクラスなので、ボードゲームの話ばっかりしてますけど、うん、もっと他にもいろんなありますから、やっぱそういうところだと結構逃げちゃったり、
逃げちゃったり、
あるみたい。
うん。ボードゲームでもさ、実際逃げちゃった例あったよね。バナツの作者の次のゲームが、うん、出資集めて成功したんだけど、作者どっか行っちゃって。で、うん、最近になって、なんかメーカーから新しく出すことになったんだけど、その時出資者には送るっていうような感じで、すげえなんか、いい話っていうか、よくそれ拾ってきたなっていうふうに思うんだけど。
結局、資金調達ですけど、まあ、どっちかっていうと、僕は、まあ、これは投資なんだなって思って。
ああ、なるほどね。
投資とか寄付とか。
うん。
だから、それがどう使われようが、まあ、そこは最終的にはもうしゃあないのかなっていう。
まあ、なんか、ある種の博打じゃないけど、貴族趣味でもないけど。
うん、そうと思います。いや、約束は絶対守ってほしいですけど。
いいよね。
僕は、まあ、投資と思っています。
はい。まあ、あと、あれじゃない、ちょっと、健能な状態になってるといえば、ロックマンボードゲーム、どうなの？
ジェンコンとかでは結構出してるようなんですけど、は
い、製品化もされたと？
いや、まだですね。
まだなんだ。
うん、はい。キックスターターとか、そういうのは、どんどん まあ、一定期間内に一定資金以上集めたら成功っていうことなんですけど、
はい、
成功しても終わるわけじゃなくて、うん、
はいはい、
どんどんどんどんその、まあ、要は、メーカーは進行状況をアップデートって言って更新していくんですね。うん、そして、ああ、だんだんプロジェクト進んでるんだっていうふうに、投資者、うん、出資者にまあ説明するわけですけど、
うん、
ロックマンボードゲーはそれがちょっと、うん、微妙ですよ。あまり更新されないというか、で、おまけになんか別のプロジェクト始めたりしてですね。
え、同じ人がまた別のプロジェクトですか？
会社なんで、まあ別のを始めても別に構わないんですけど、出資者としては、いや、先に更新情報出せやって。
ロックマンどうなってんだと。
そうです。で、最近新しいフィギュアの写真が出てきたんで、あ、進んでるんだな。
あ、よかったね。じゃあ練習はしてるんだ。
練習はしてます。
うん、
ただ、新しく始めたプロジェクトは失敗しましたね。
あは、その会社の次のプロジェクト。
失敗ってことは、目標金額到達しなかったんですか？
しなかったってことですね。はい。
じゃあ、これでロックマンに専念できるね、やったねっていうことですね。はい、そっちやれよと。
魅力的な商品じゃなかったっていうのはあるんでしょうけど、やっぱり、なんでしょう。まあ、前の製品が思ったより面白くなったりだとか、供給自体に不安があるとこだと、次のプロジェクト立ち上げても成功しないことは多いみたいです。やっぱりそこは結構みんなシビアに見てるように、金出す。
うん、まあそうだよね。
はい。
信用の前借りみたいなもんか。
僕の思うデメリットはそこですね。先に金出す以上、
うん。
出すけど、どうなるかはわからない。
なるほど。
です。
はい、ありがとうございます。というような感じで、まあ、出資を受ける側からの利点欠点と、出資をする側からの利点欠点を、まあ、ちょっと述べてもらいましたね。と、まあ、そんな感じで、オトーリバースの成功を受けてだと思うんですけども、まあ、最近、国内でもね、キャンプファイヤーで、ボードゲームっていうか、カードゲームですかね、新しくプロジェクト、まあ、立つことを、ちょこちょこと出てきた感じはありますよね。
どうか明日ぐらいが締め切りだったはずなんですけど。
おお。
収録日9月14日ぐらいが間近だった気が。
実際どうなるか。
あと3日とかですね。毎日締め切りが確かそろそろだったなんで、だいたい国内ファイヤーとか、
はいはいはいはい、
スタンプグラフィティさんとかも、なんか、だいたいこの時期だと思います。
そうですね。確かに印刷時期との兼ね合いっていうのがあるんですよね。どうしてもね、時間取るためには。あとクラウドファンディングのサイトは使ってないけど、ヤオヨロズのメイヤーも、やり方としては、まあ、クラウドファンディングっていうか、最初に、まあ、挙手してもらって集まったら、制作開始。でもあれは別に100人集まらなくても、一応スタートは切るっていうような形だったのかな。
あれはスタートは切る形です。そうだよね、ただ、うん、どんだけ作れるかを、
うん、
まあ、さっき言ったら大量に作った方が安いけれど、そんな金はないんで、
うん、
事前に集まった大量にすって安くしようってやつ。
そうだね。うん、まあだから、必ずしも業者のサイト使わないでも、まあ、きちんと広報できるなら、自前でやったっていいっていう話ではあるんですけど、ただ、今回の、まあ、キャンプファイヤー、いろいろ出てるのを見る感じでは、ちょっと苦戦してる感じがあるかなっていう感じですね。
あ、そうなんだ。
まあ、オートリバースはね、うまくいったんで、その次を行こうっていう風な感じだったんでしょうけど、なかなかこう難しいなっていう。
オートリバースやってる時から言ってましたけど、あれ単なる神風なんで、はい、あれの半分も行かないっていうのが、もうやってる途中から思ってたんですけどね。
いや、オートリバース、あれはいいですよ。
ありがとうございます。苦戦してて、まあ、今は2回目もやってますけど、まあ割と苦戦中なので。
ああ、なかなか厳しいですか。
まあ、いろいろあると思います。はい、
これでクラウドファンディングでね、ちょっとちらほらとね、ブログでも話する人とかもいたりして、著名なっていうか、結構僕は著名な人だと思うんですけど、ひだりさんのブログでクラウドファンディング触れたような話もありまして、その中で普通に製品化された方を買う方がね、割安なんじゃないかっていうような話があったんですよね。
そうですね。
うん。それは確かにそうで、まあ、量はリスクとリターンのバランスが今はまだなかなか良くないので、今の案件には手を出しづらいっていうような話はあって、確かにそれはそうだなって思うところはあるんですよね。まあ、これ難しいところなんですけどね。どれだけリターンを出していくかっていうのも。なので、そこのところをね、どうしていったらいいのかなっていうのはあるんです
けど。結構リスクとリターンのバランスの説明は確かに難しいと思う。います。例えば、単純で値段で比較しようとすると、
はい、
直接売った方が安いように見えるっていうのは当然あるんですけど。
あるんですよね。うん、
ただ、
仕掛けがあるんですよね、そこには。
なんか、いろいろあるんですよね。例えば、ゲームマーケット販売価格で1500円だとしても、
はいはい、
ゲームマーケットの入場料だとか、
はい、
ゲームマーケットまでの交通料を考えたら、実は送料込みの方が安いんじゃないのかみたいな話も結構。
そうですね。キャンプファイヤーそうなんですけど、あそこに表示できる値段っていうのは、送料込みなんですよね。
送料込みです。で、しかも送料込みって書いちゃダメなんですか？
書いちゃダメなんですね。
1個2000円で売られてるって言われても、はい、いやっていう。まあ送料とか手数料を含めると、
うん、
実は定価1500円以下だったりするんですよね、キャンファイヤーのやつは。安くは、こっちの定価としては安くしてるんですけど、表示価格ではしてもそうなっちゃうんで。っていうのがまあ一応値段の比較っていう意味はそうですね。まあ他にもリスク、リターン、話いっぱいあると思うんです。
まあ、どれだけ魅力的なものを提示できるかっていう、最終的にはそこのところに行っちゃうんですけども。まあ、単純にお金で比べるっていうなら結構いろいろそういうね、仕掛けがあるもんで、なかなか一概には比較しづらいっていうのはありますよね。うん、で、まあ、具体的なね、オートリバースの経験についてちょっとお聞きしたいかなっていうふうに思うんですけれども、まあ、さっきもオートリバースはどういうふうにプロジェクト始まったのかっていう話を聞いたんですけど、実際これ出資された人って、比率としてやっぱボードゲーム好きな人っていうのが多かったと思うんですけども、まあそれ以外、キャンプファイヤーでやるっていうことは、まあそれ以外の人もアクセスできるチャンネルを開いたっていうことだと僕は思ってるんですけども、実際比率としてゲーム好きの人とそうでない人ってのはどんな感じの割合だったんでしょうかね。
具体的な数値言うとちょっと語弊があるんですけど、
はい、
9割から9割5分ゲーム好きだと思った方がいいと思います。
は
い
は
い、
あー、なるほど、なるほど。
ちょっと言うと、
うん、
キャンプファイヤーに初めてアカウント作って投資してもらったっていう人ほとんどでしたね。はいはい、
ああ、なるほどね。
そこからキャンプファイヤーとかで投資していた人っていうのは、
うん、
正直一人、二人、三人、そういうレベルでしたね。
オートリバースの時は、これ再販で作った数、確か300でしたっけ？
いや、
はい、
いくつ作ったのかっていうのは、いくらだっけ？キャンプ ックバイヤーで集めた分に、やっぱ自分たちで売る分も足してる。
それだけじゃないんですね。はいはいはい。
合計で言うと400ちょい作ってる。
すげえ。
キャンファイヤーの時112人からバトルン、てるんですよ、
はいはいはい、
コース設定ちょっとあのズルして、はい、1つのコースで2つつけるとかそういうやり方をしてるので、
あれズルなんですか。
いやズルというか他に手が思いつかなくて、
なるほどね、
キャンセルっぽくて嫌だなと思ってたんですけど、すいません相乗りでお願いしますっていう形で、
うーん、まあでも結果的にはあれがお得感があって一番人気が高かったコースですよね。
ありがたいです。
はい、
で112人集まってるんですけど実際には、うん、キャンプファイヤー分で200個作んないといけなくて。
そうですね。
なので、その後のゲームマーケット大阪分と、はい、で、
うん、
前回のゲームマーケット東京春分で100個ずつ作ればいいやってノリで400です。
すごいな。すごいなっていうのは、僕これ、ちょっと前までだったら、その、どんぶり勘定すごいなっていうふうに、あれだったんですけど、今は100個売り切れるのかすごいなっていうふうな、ちょっと見方が変わってきてて。
そうなんですよ。なんか、売り切れのラインがなんとなく上がってるっていうのは、なんか、ベテランのサークルさんの人が聞いてて。
いやー、でも100個か。
でも、
うん、
案外、あれですよ。
はい。
なんか、1回300ぐらい作っちゃうと、それが400になろうが500に変わる方が、実はそんなに、はい、いや、違いますけど、原価が下がるんで、実はその、100から200にするのと、200から300にするのは、なんか意味が違いますね。
ああ、それよりは気楽にやれるっていうことですか。
きっと300作るっていうふうに決めてたら、じゃあ400でも、うん、ちょっと出せば作れるからいいよねみたいな、そういう感覚です。一応どんぶり勘定っぽく言ってますけど、計算してます。
まあまあまあ、そうですね、はいはい、それだけ売れる商品を作れるっていうところがまず僕はすごいなっていうところで思っちゃうんですけど、ね、なかなかじゃあキャンプファイヤーでボードゲーム好き以外の人を引っ張ってくるっていうのは難しいっていうような感じですね。かね、
難しかったと思います。
チャンネルは広がっていかないというか、やっぱりボードゲーム知らない人から見て何なのっていうような感じですからね。
あの権利だけの特殊ケースが一つだけあって、
はいはいはい、
トリスって、
はい、
まあ多分後で話そうと思ってたんですけど、作ったいきさつが結構変で、
はいはいはいはい、
ゲームジャンプっていう、
はい、
デジタルゲームを一泊二日でみんなで作ろうぜ的なお祭りイベントって、うんうん、普通そ、例えばまあ、ソーシャルゲームだとか、なんかちょっとしたゲーム作るんです。一、はいはい、泊二日でちょっと遊びで作るんですけど、うん、なぜかアナログゲーム部門っていうのが存在していてですね。で、もともとデジタルゲーム制作者の人のつながりがあったんで、そこに出る気だったんです。まあ、アナログ部門があるんだったら、じゃあアナログ作ったわって言って、いきなり二日でできちゃったっていうのがあれなので、
うん、
そういういきさつもあって、ゲームジャムの主催者、IDGA っていう、まあ、デジタルゲーム開発者業界みたいな。はい
は
い、この人たちにすごいニュースとして見てもらったんですよ。
へぇー、あ、そうなんだ。
ゲームジャム生まれのアナログカードゲームのクラウドファンディングっていう、
うん、
まあ、実勢がすごい高かったおかげでいろんな人に見てもらって。
なんか、そういうやり方すると確かにバズワードがすげえ並んでるような感覚がありますね。
なんで、あれは完全に特殊ケースやったと思ってますし、アナログゲーム好きは引き付けられなかったんですけど、そこを経由でデジタルゲーム好きには少なくとも、あ、カードゲーム結構アナログも頑張ってるんだな、的な印象は、あの界隈には持っていただけたと思います。
へー、なるほどね。全然話はずれるんですけど、そのゲームジャムで、アナログゲーム作ろうって思って、その場でアナログゲーム作る人が集まったって感じだったんですか？
はい。まあ、もともと、もう一人ぐらい誘って、
はいはいはい、はい。
まあ、二人ぐらいで、ちょっと試しにこの部門を応募してみて、
うん、
まあ、誰か人がいたら、多分、人たちと一緒に作るんだろうな、って形で、詰まったのが、うちのサークルの原型です。
すごい、それじゃあ、巡り合い方も幸運というか。
ですね。
巡り合わせですよね、それは。
って感じです。
うん。まあ、そういう、アピールポイントがあったっていうのも、まあ、オートリバースの特殊なところっていうことですね。はい。というところで、今回の好き語り、一旦区切りとさせていただきます。今回、収録時間が過去最長を更新しました。現場の準備もあるので、全部編集できるか怪しいのですが、 できるだけ頑張りたいと思います。それでは